ほっかほか話の朝ごはん。
さて、ほっかほか話の朝ごはんのコーナーでございます。さあ、今朝はどのようなお話でしょうか。
はい、今日は働く女性を支援、預かり型の学習塾を立ち上げるという話題です。
あったところのね、お子さんも学習塾、中1ですけどね、
中1で
行ってあるんですけど、
行ってます、
まあ、小学校時分から僕も子供の時ね、うん、まあ、学習塾と言い方はしませんでしたけど、
う
ん、勉強学校言ってました。
あ、そうですか、
はい、まあ、塾ですね、今で言う。
行ってましたか、小平さん。
行っておりました。中学の時も行っておりました、でもこのざまです。
本当ね、
本当ねって
私は行かなかった。
さあ、そこでですね、はい、今日はですね、この学習塾でも預かり塾、まあ、あずさ塾、そして預かり型の学習塾っていうのがあるんやそうです。
本当に働く方には、はい、女性の方にはね、支援になりますよね。
預かっていただきながら、そして勉強も教えていただける、お母さん方にとってはもうすごくいいと思いますね。
そうそう、
詳しいお話をお聞きいたしましょう。お話伺いますのは、あずさ塾の代表でいらっしゃいます、日田あずささんとお電話つながっております。もしもし。
もしもし、
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
日田さん、
はい、
まずこのあずさ塾、これご自身のお名前であずさ塾とされたんですか。
あ、そうです、私自身の名前で、はい、あずさ塾です。
これいつ頃立ち上げられたんですか。
まあ、今から約5年ほど前に立ち上げました。
5年前、うん、
はい。
日田さんの、まあ、立ち上げられた思いっていうのは、この塾にはどういう思いで立ち上げられたんですか。
そうですね、今、一応普通の学習塾っていうのは、
はい、
まあ、先生ではなくて、こう生徒がこう主役になって、生徒がこう主役ではなくて、先生がどうしてもこう主役になってしまうっていうような、こう学習スタイルなんですよね。
はい、
で、あずさ塾ではそうではなくて、こう先生ではなくて生徒が主役になって、こう自分で学習を進めていくようなスタイルにできないかなと思って、学習塾を立ち上げさせていただきました。はい。
日田さんがね、思われる、その、まあ、先生が主役じゃなく生徒さんと、はい、まあ、お子さんがっていうのは、
はい、
それいつ頃そういうふうに思われるようになったんですか。
そうですね、私もずっと学生時代から、
はい、
現在まで十数年間、
はい、
ずっと学習塾で働いていて。
あ、なるほどなるほど、
はい、で実家が学習塾を経営していたので、あ、
はい、
大学生の時からもずっとこう、うん、教える仕事をしていて、
はい、
まあ、何かしらこう教育に関わるようなお仕事をずっとさせていただいてたんですけれども、
はい、
まず、まあ、普通の学習塾っていうのはこう黒板があって、
はい、
こう先生が前に立って、
そうですね、
はい、今日はテキスト何ページやりますねって言って、こう先生が問題の解説をまあしてくれるっていうのが、すごく一般的な学習塾のイメージですよね。で、生徒はその間何をしているかっていうと、こうまあ、座って一方的に先生の説明を聞いて、
はい、
で先生に言われたことをやって、
はい、
でどうしてもこう先生からの指示を待つってい う、 こう生徒よりもこう先生の方が主役になってしまうっていう学習スタイルにこうなってしまうんですよね。
そうですね。
でそれが果たして本当にこうちょっとその子のためになるのかなっていうような思いがずっとあって、うんうん、
はい、
で、あずさ塾ではもう全く逆の、こう先生ではなくて生徒がこう主役になるような、はい、学習スタイルをとっています。
まあ、すごくお話は分かるんです、
はい、
じゃあそれをどういう形で生徒さんが主役になるように教えてらっしゃるんですか。
は
い
はい、そうですね、具体的には生徒のレベルとかこう性格に合わせて、
はい、
こう科目ごとにこちらの方で教材を選びまして、
はい、
で一人一人に合った学習のプログラムっていうのを立てています。
はい、
で生徒は塾に来て、でそのプログラムにこう合わせて自分でこう勉強をこなしていくっていうような学習形式をとってます。
いいですね。
もう家庭教師で、まあ、
はい、
そこのお家に行って、そこのお子さん用に先生に来ていただくということを塾でありながら、まあ、それに近いスタイルって感じですよね、今お聞きしたら。はい、
塾で個別指導ってありますが、ちょっとそんな感じですよね。
はい、そうですね、うん、だから個別指導とかこう家庭教師の場合も、うん、 そういう普通の学習塾と一緒で、例えばこう分かりませんって言った場合に、こう、あ、ここが分からないのね、そうね、こうねっていうふうにこう手取り足取り全部教えてもらえるんですね、
はいはい、
でそれもやっぱりこう同じで、生徒ではなくてこう先生の方が主役になって言われてこうやってしまうというスタイルなので、
はい、
ちょっとそういうのとも違う、
なるほど、
イメージ的にはこう体を鍛えるジムってありますよね、
はいはい、あります、
ジムのようなイメージなんです、
はい、
ジムっていうのはこう何やろ、例えば、来てられる会員の方ってこう、はい、体を鍛えたいとか夏までに痩せたいとか、こうそれぞれの目的を持って通ってこられると思うんですけど、
そうです
ね、うん、最初にトレーナーの方が、うん、まあ、その目的に合わせてプログラムを組まれますよね、
はい、
であとはそのこうプログラムに合わせて会員の方がこう、うんうん、ジムに通ってきて、
はい、
鍛えて、でまた悪いところがあれば直してっていう、そういう繰り返しになっていくと思うんですけど、
はい、
それ の, もうまさにこう勉強版というか、はい、
そういうところってあったようでなかったんでしょうね、つまり
ですね、私の知っている限りではあまりないスタイルかなというふうに思います、ね、
どうですか、そういう、まあ、指導の仕方でお子さんの様子というのはどうですか、はい、
そうですね、やっぱりこう勉強面ではこう入塾された最初はこう今までこう学校でも塾でもこう手取り足取りこう教えてもらえるってい う, こう受け身な学習に慣れてしまっているので、やり方が違うことでこう戸惑う生徒さんもやっぱりおられます。
なるほどね、そうですよね、
でも塾全体がもうみんな自分で勉強するのがこうもう当たり前っていうようなもう雰囲気になっているので、割ともうすぐに慣れてもう自分でこう勉強する楽しさに目覚めてではないですけど、そのようなこう姿勢がまあ自然とこう身につくような雰囲気になってるかなと思います、
は
い、
なるほど、それは子どもさんも、ね、あと親御さんもね、そういう新たな指導ということで、それで成績でも上がったら喜ばれると思うんですが、
ね、
まあ、もう一つお聞きしたいのは、今日はこの中の預かり型の学習塾ということで、
はいはい、
預かるというのはそのお子さんを預かってもらいながら、
はい、
でまたお勉強も教えていただけるというか、そういう形なんですか。
あ、そうですね、ちょっと小学生をこう対象にした長時間の預かり型の学習塾っていうのを、
はい、
新たに計画始めようと計画しているんですけれども、
これはどういう感じでされようとしてるんですか。
はい、これは共働きのご家庭 の, お子さんを放課後に塾でお預かりをするっていうような事業なんです、で具体的なサービスの内容としては、
はい、
まず最大こう午後9時ぐらいまでお預かりを、
あ、夜ね、はい、9時まで、はい、
いただいて、うん、であと学校の宿題に塾で対応させていただきます、
はい、
でまた学校から塾までと、で塾から習い事 の, 教室通ってられるお子さん多いと思うんですけれども、はいはい、そこまで の, 送迎っていったことも計画を、
は
あ、はい、しております。
これ日田さんが考えられたんですか。
はい、そうです。
なぜそれがこういったことをし込まれたんですか、その預かり型っていうのは。
そうですね、もともとは生徒の保護者の方からの声が、
はい、
きっかけだったんです、
で
常々保護者の方から、小1の壁っていう問題について、う
ん、小1の壁、小学1年生の壁っていうのがあるんですね、
はい、この小1の壁っていうのは保育園までは割とこう延長保育などがあって、
そうそう、うん、
割とこう働いてても安心してこうお母様方働くことができているんですけれども、
はい、
子どもが小学校に上がると、放課後の学童保育ってすごく時間が5時とか6時とかに終わってしまって、
まあ、比較的早い間に帰ってきてしまうということですね、
は
い、
そうです、はい、でなのでもう急な残業とかに対応できないし、う
ん
うん、でまたその、ね、小学校1年生とかってこう学習習慣がまだ身についてない年頃なので、そういうの分かってはいるんだけれども、
はい、
こう仕事で帰宅時間が遅いし、うん、子どもの宿題やら勉強やら見てやれない、で子どもの入学とこう同時に働くお母さんがもうそういう問題に直面してしまうっていうのがこう小1の壁の問題なんですね、うん、
はい、
でちょっともう長年こう学習塾で指導していく中で 本当にこう小さいうちからのこう学習習慣であったり、その生活環境の大切さっていうのをすごくこう自分自身知っているだけに、
はい、
そういう保護者の方からの声にすごくこう不安を感じずにはいられなかったというか、
なるほ
どね、はい、なのでこうもうそういったようなこう不安を払拭するような、うん、学習塾ができないかなということで考えました。
ただこうなると預かっていただけるお子さんの数っていうのもそれにたくさんの方っていうのは難しくなってくるんじゃないですか。
そうですね、うん、ただ逆にこう放課後の時間をこう家庭的な雰囲気の中でこう居心地のいい場所で、過ごしていただけるような環境を作れたら、はい、理想的だなというふうに思ってます。
まあでもそうしてもらう信頼のあるところでね、そのようにしてもらうときっと親御さんも安心してお仕事に集中できて、
は
い、で子どもさんもそこが楽しくて勉強もできたら、はい、いうことないですよね。
そうですね、でこういう授業をこうすることでどうしてもその小1の壁によってこう子どもの小学校入学と同時に仕事を辞めてしまったりとか、はい、キャリアをもう諦めざるを得ないこうワーキングマザーの方がすごく多くいらっしゃるって伺っているので、
はい、
こういうようなスタイルの学習塾を開くことで、うん、もう安心して子育てとこう仕事を両立して、うん、でもうお家に帰ったらもう子どもとこう笑顔でコミュニケーションとってっていうような、そういうようなお手伝いをできればなというふうに思っております。
親御さんにとってはもう最高やもんですが、これは今進行としてどの辺までも進めてあるんですか。
今現在来年の春の開校に向けて、はい、準備を進めているような状況です。
来年春、はい、
はいで朝塾のホームページの方で随時状況の方をお知らせしていきますので、はい、またご覧いただければと思います。
そうですね、
はい、
まあ、この飛田さんのこの考えられた一つの形ですけど、
はい、
あちらこちらでたくさんできるといいですね。
そうですね、はい、いろいろとこう展開していけたらなっていうふうに思ってます、
は
い、
現在塾はどちらでされてるんですか。
場所はどっちですどちらに、
京都市の右京区の梅津にあります、
はい、もうその近辺の人よかった、梅津で、でも近いわ近いわって、ね、遠い方はあーない梅津かいうのは、だからこそね、は
い
はい、あちらこちらにぜひ
いいです、ね、
うまいこといけばね、うん、もっともっと展開していかれると思いますんで、
はい、
まあ、来年の春以降、
うん、
楽しみにしておりますので、
はい、では、はい、お問い合わせの電話番号お願いします。
はい、お電話番号が、はい、075-882-6725 になります。
はい、もう一度申し上げます。075-882-6725、こちらまでですね。はい、今朝はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
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 はい、今朝はあずさ塾の代表、飛田あずささんにお話を伺いました。以上、ほっかほか話の朝ごはんのコーナーでした。
笑福亭公平のほっかほかラジオ、
KBS 京都がお送りしています。